皆さんこんばんは。あれ？あ、聞こえました？なんか今一瞬声が変だった気がする。大丈夫かな？こんばんは。いつものメンバーが揃ってる。今日、中堅にぎやかし部屋で、直前までダーマイさんと、かなた太郎しかいないから、あれ今日、全然人来ないのかなと思いきや、姫ちゃん、まちゃこ様が、入ってくれててよかったな。ダーマイさん。見てました。実は私こっそり覗いてるんですよ。書き込みはしてないんですけど、にぎやかし部屋のあの前室みたいなとこはいつも見てます。ダーマイさん今日も早いなと思いながら見てました。あ、ののちゃんも来た。ののちゃんやっほー。ひめちゃんも待ってたよ。ありがとう。1、2、3、4、5。本当にあの見事にいつものメンバーが集まって。よいしょ。あの、本当に、あの、私事なんですが、今日も、めちゃくちゃ、眠たくて、死ぬ気で起きてました。太郎は自首したんじゃなかったっけ？なんかあったね、その話。あれ、なんだっけ？なんかめっちゃ笑ったんだよね。ダーマイさんだよね、なんか言ったの。どれだっけ？あったね、なんか笑った記憶がある。あ、松さん！松さんは今日、お仕事中ですか？まだ。それとも、お布団の中からですか？徐々に集まり始めた。あったね、太郎自首の話。ダーマイさんやんね。なんかめちゃくちゃ笑った気がする。まだ自首してないからここにいるんだろうね。やっぱね、ダーマイさんとね、姫ちゃんはね、コメント職人なのよ。上手なのよ、いつも。私、あの、姫ちゃんの、オクトパスに痺れたのよ。見ました？最近皆さんタコ部屋見てます？やっぱさすがだなって思いましたね、姫ちゃんのコメント。松さん、仕事終わりました。アイス食べてる。わー、お疲れ様です。アイス大事。ご褒美。大事。ということで、もう私ちょっと今日、本当にもう、4日ぐらいかあんまり寝てなくて、なんか寝てないって自分で言うの恥ずかしいですね、ちょっと。なんか痛いやつみたいな。ちょっとね、あの、本当に寝てなくて、それがもう、うとうとうってしてたところも、でも今夜はラジオだと思って、自分を奮い立たせて今、座ってます。ね、中学生の寝てない自慢ね。私もう寝てなくてって言った瞬間にちょっと恥ずかしいなって思っちゃいました。もう38でもうすぐ39なのに。松さん、お伊勢さん行ってましたね。そしてお土産受け取りました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。私結構、パワースポットとか、神社仏閣とか、あと縁起物っていう言葉にとっても弱いので、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。いつもすいません。で、今、ミサさんが、ベトナム旅行中で、皆さんいいですね、旅行。楽しそうですね。誰か行く予定の人、あ、パパさん、なんかミサさんにいろいろ情報をくださってたみたいで、ありがとうございます。私も一緒に参考にさせていただきました、横から。シナさんも来た。シナさん最近なんか、ライティングアイランドで見かけない気がする。気のせいかな。シナさん最近、こんにちは。ライティングアイランドあんまりいないですよね。そう、パパさんもそうですよ。ベトナムといえばもう、パパさんなんで、パパさんからの情報は相当ありがたい。特にもベトナムに関しては。ありがとうございます。なんかミサさん参考にしてたみたいですね。助かります。あ、本当シナさん久しぶりに見た気がする。そんなことないかな。さあ、じゃあ、コメントは残せてないですが、元気ですよ、シナさん。あ、よかったです、よかったです。じゃあ、ログインはしてくれてるんですね。あ、よかったです。何かわからないことあったら遠慮なくいつでも聞いてくださいね。じゃあ、そろそろ、始めようかな、と、思います。今日は、世界の詐欺野郎について、スタートしまーす。もしかしたら今日私一人ラジオなので、喋りたい人がいたら飛び入りも OK にしようかなと思ってます。KB ちゃん、詐欺の話したかった。聞きたかった。 多分ここにいる皆さんは旅慣れしている方も多いので、詐欺の経験はすごく、あ、これあるよっていうのがあると思うので、ちょっと私がいくつか話した後に、もしこんなのあったよっていうのがあれば、また飛び入り参加していただこうかなと思っているので、考えてみてください。ダーバイさんした方なの、また自首しないとダメかな。ちょっとあの旅スリー自首しないといけない人たちがちらほらいますね。ダーマエさん、なんか詐欺に引っかからなそうな勝手なイメージな感じがする。イメージやるなら特殊詐欺っぽいな。 KP ちゃんのイメージよ。じゃあこの中で、今日いる参加のメンバーの中で、海外旅行中に、まあ、ちっちゃいやつでもいいですよ、詐欺に引っかかったことがある、もしくは目撃したことがある人、挙手。はーい。もう言い出したらキリがないぐらい、私はそういう目に遭ってますけど、他にいる人いますか。はーい。姫ちゃんもあるやんね、絶対アフリカとか一緒に行ってるし。まちゃこさんあるでしょうね。まちゃこさん意外とトラブル系多いですよね、ネタが豊富ある人。姫ちゃんそれ何、グーって何。姫ちゃんパーじゃなくてグーって何それ。面白かった、ちょっと不意打ちで。カナダ太郎さん一切ない、意外。ダーマイさん嘘でしょ、本当にないんですか。じゃあ私、会いまくってる私はあれなのかな、日頃の行いが悪いのかな。 KP ちゃん、あ、ちょっとこれ読んだら、 KP ちゃんのコメント読んだらこのアーカイブが残せなくなるから、ちょっと読まないときましょうか。あ、姫ちゃん詐欺野郎にはパンチのグーね。え、パパさんもないんですか。え、意外とみんなないの、嘘。今日は皆さんネタ豊富に持ってると思って喋ってるんですけど、意外と、あの、ダーマイさんはないだろうなと思ってたんですが、あの、太郎に関しては、だいぶかもられてると思ってたけど、意外とない。え？ KP ちゃんもない。パパさん、親戚がぼったくりタクシーにやられたことがある。じゃあ、まちゃこさんと私のトークになるか、今日は。でも、ののちゃんなんかシーンとしてるけど、ののちゃんこの間タイに行った時に会いかけてたよ。あー、まちゃこさんインドのお話、なるほど。あれ、今日30分で終わっちゃおうかな、ラジオ。私結構あの、皆さんを頼りに、計画性あんまりない状態でパソコンの前に座っちゃったので、あれ意外とみんなないんだったら30分で、初めて時間オーバーせずに、むしろ巻いて終わる回かもしれない、今回。30分はダメです。頑張ります。あの、ののちゃんがこの間、あの、タイに来た時に、まさに、もしかしてののちゃん、今もその自覚ないのかな？え？って言ってるけど。あれ？ののちゃん自覚なし？私、ののちゃんが詐欺に遭いそうな瞬間見たよ、コンビニで、タイの。あれ？じゃあ私ここで話すね。え、タイのコンビニでだよ。あの、タイのコンビニで、そう、ののちゃんとミサさん、もう一人の女の子がいて、今、あの、ちょうどベトナムに行ってる女の子なんですけど、私がちょっと目を離した隙に、コンビニで、なんか、スペインから来たみたいな男の人に、日本円見せてくれって言われてて。そんな、しかもタイに着いてすぐで、そんな典型的な、もうあの、使い古されすぎて擦り切れてるぐらいの手法で、あの、日本が好きだ、日本円見せてくれ、日本円持ってないのかっていうのに、まさに、本当に一瞬だけ目を離した隙に、ののちゃんとミサさんが、声、スペイン人男性、自称スペイン人男性に声かけられてたよ。ののちゃん、それ、え、ちょっと待って。ののちゃん、それ今知ったの？あ、そういうことか！ ののちゃん、あの人何言ってるか全くわからなかった。そっか、何を言われてるかも分かってなかったのか。強いね、それ。あ、結局それが最強かもしれない。いくら相手が、いたいけな、可愛い日本人女の子を詐欺ろうとしても、そもそも何を言ってるか分かんないから、相手にしてもらえないっていう。それ最強の防御かもしれないね。あれね、典型的なもう詐欺です。本当にわかりやすい。どこの国でもある、日本円にしてくれ詐欺です。で、あれ、その、たまたまかわかんないけど、ミサさんが、持ってないって言って、ことなきを得て、で、私が二人を、はい、こっちこっちって連れ出して、大丈夫だったんだけど、あれ、確かもう初日とかだったもんね、タイに着いた。KP ちゃん。下手に英語できると詐欺られる。そうそうそう。もう全く通じなくて、はぁみたいな顔をしておけば、相手も諦めるからね。その3以外の詐欺って、そもそもコミュニケーション取れないと、成り立たないところがあるので、ののちゃんはもうそれ最強だ。ポカーンとするのが一番。私もそうだと思う。そっか、ののちゃんあれ気づいてなかったのか。あれね、しかも最初からお金を見せてくれって、言われたんじゃなくて、最初、タイに来たばっかりで、わからないから、タイのそのセブンイレブンの値段の張り紙見て、これいくらかと、ドルにしたらいくらなのかみたいなことを、ののちゃん最初聞かれてて。そのさりげなくそっからその、全員で、あれでね、多分、確かめてるんだよね、この人は、優しいから見せてくれるんじゃないかみたいなのを測ってたんだよね。怖いよね。皆さんお気をつけください。両替頼まれたのかと思った。どうして、その、自称スペインから来た、タイ旅行中の人が日本円を両替してほしいの？何使うの？姫ちゃん。関係ないけど、ののちゃんこの前、呪術廻戦というロゴが入った T シャツ着てます。姫ちゃん。そう、ののちゃん結構 T シャツの趣味が独特で、ちなみに私昨日ののちゃんと会ってたんですけど、ののちゃんがちょっとうちに遊びに来てくれて、まさにその呪術廻戦のロゴが入った、あとイカのイラストが入った T シャツ着てました。ののちゃん、ちょっとね、T シャツがね、可愛らしい。どこで買ってるかわかんないけど、いつも面白い T シャツ着てる。あ、タコスリーハモン。カナナ太郎、でもあれ、20日以外の大学生とか騙される。そうだと思う。そうだと思う。あれね、騙されてる人いるよ。KP ちゃんが、ののちゃん、タコスリーハモン、イカだと。ののちゃん、このイカのイラストが描かれてた呪術廻戦の T シャツ結構お気に入りで、私何回も見てるし、なんならタイ旅行にも着てきてた。あ、かのちさん、こんばんは。来た来た、ちょっとずつ揃ってきたぞ。そう、早速、ちょっと最初はののちゃんのその話になりました。あと詐欺でしょ。でもね、ツアーの詐欺とかもう言い出してもね、なかなか、ツアーの詐欺はもうみんな分かってるから、この旅行上級者の方たちの前でしても今更感は。あ、子供のやつ！いいですか？私、あったあった。エチオピアの話なんですけど、あ、ダメだ、私もね、エチオピアのトラウマが強すぎて、エチオピアって口で言うだけでちょっと、お腹がズーンってなる。エチオピアで痛い目合いすぎて、口にするだけで、めまいが。でもちょっとみんなに聞いてほしいから、ここはトラウマを乗り越えて、話します。エチオピアはほぼ毎日詐欺にあったんですけど、そのうちの一つ、もう毎日のように騙され、詐欺られ、しんどい中、エチオピアってなんか詐欺とはまた違うんですけど、村の方に行くと、村の中にあるちっちゃいご飯屋さん 地元の方たちが集まるご飯屋さんにご飯を食べに行った時に、これ姫ちゃんが いる時もあったんじゃないかな。ご飯食べ終わってお会計をお願いしたら、すごい数、あの金額、まあ、すごい金額って言っても、日本円で言ったら安いけど、明らかに自分たちが注文した何倍もの金額を請求されて、これなんだって聞いたら、当たり前のように、あの、今、店にいるみんなの分の代金だって言って請求されたりしたんですよ。当たり前のように。お店の人から。で、ってなって言っても、その、お客さんたちも、いやいや、払えよ。だって、姫ちゃんいなかったか、あの時。誰といたんだろう、私。でも一人じゃなかったのよ。言い合いになったから。誰といたんだっけ、シュアちゃんかな。で、その、全員分のお会計を、なぜかそこにいる人全員分のお会計を当たり前のように請求されて、反撃すると、そこにいるお客さんたちみんなが、いやいや、お前ら払って当たり前だろっていう風に言い返されるんですよ、なぜか。あとは、普通に、あの写真、エチオピアの道を写真撮ってたら、うわーっと人が集まって、お金払えっていう。で、俺たちのこと撮っただろ、金払え。で、いや、撮ってないで、いや、撮った。じゃあ証拠に私のこのデータ見るって言って見せて、本当に道路の写真しかなくて、俺たちのこと撮っただろっていう人たち全く写ってなくて、そしたら今度は、あの、うちの国の道路だから金払えって言われて絡まれたりとか、もうそういうことがずーっとずーっとずーっと続いて、で、めちゃくちゃしんどくって、で、ツアーとかも、騙されないように、騙されないようにね、姫ちゃん。毎日、もう何回も何回もツアー会社に確認して、金額はこれで合ってるか、時間はこうか、中身はこうかっていうのか、もうすっごい何回も入念に確認して、紙にも書いてもらって、それで、いざツアーに行っても、それでも倍の金額言われたり、紙にちゃんと書いてるのに。で、ほら、これ言ったじゃんって言っても知らんって言われちゃう。例えばなんか、あの、ダナキルツアーで世界で一番過酷なツアーに行った時も、何回も姫ちゃん私たち確認したよね。何回も。夜、ちゃんと寝るところはあるのか、コンセントはあるのか、シャワーはあるのか、トイレはあるのか、何回も確認して紙にも書いてもらって、行ったら壁と屋根すらなかったっていう。もうなんか、原っぱみたいな、砂漠、原っぱ、元カラカラの原っぱみたいなところに、ベッドの骨組みだけがポンポンポンって置かれてて、そこで寝ろって言って、もちろん、電気なんてあるわけないし、コンセントもあるわけないし、もうお風呂もあるわけないし、トイレもその辺だし、っていうのとか当たり前。これ、姫ちゃんと行ったツアーなんですけどね。で、灼熱の中、夜中から、なんか、エルアタレ火山、みたいな。暑かったよね。本当に暑かった。エルタレアレ火山。誰か分かる人います？エチオピアの有名な。多分あの、タッキーが行った火山。多分。それに夜中に登り行くんですけど、水も事前にちゃんともらえるって確認したのに、もらえなくって、一本だけしか。喉乾いて死ぬかと思ったりとか。エルカンターレ火山だっけ？え、違う違う。え、ほんと？カンターレだった？違うよね、それ。それ違うやつやんね。ガスマスクはつけなかった。でも本当に目の前、熱いぐらい、写真撮るときに。とか、まあツアーは当たり前にそういうのもあるよね。もうツアーはしょうがない。どれだけ頑張っても騙される。いろいろあって、本当にエチオピアが本当にきつくて、ちゃんとしたバス会社でバスチケット買ったのにバス来ないし。クレイジージャーニーのガスマスクつけるやつは、KP ちゃん、インドネシアのカワイジェン火山。あ、そうなんだ。そうなんだ。で、ちょっと前置きが長くなったんですけど、で、エチオピア毎日毎日毎日そんな目にあって、本当にもうそろそろギリギリで、で、ついになんとかエチオピアを出る日が来たんですけど、私、飛行機に乗れなかったんですよ。エチオピアから、どこだっけ、タンザニアかな、に、いよいよやっ と、やっとエチオピアからついに出られるって時に、次、確かタンザニアに飛行機で飛ぶと。でも、タンザニアは入国ビザが必要で、で、事前に取らないといけないんですけど、なぜか私が取ろうとした時に、ピンポイントで、なんかシステムの故障かなんかで、ビザが、返事が全くなくて、で、問い合わせしてもダメで、で、たまたまそれどうしようどうしよう、もう飛行機取っちゃったのにどうしよう。で、本来ビザすぐ取れるんですよ。ただ本当にパソコン画面で生年月日とか、パスポートナンバーとか、打って申請するだけですぐビザ取れるって簡易なやつなのに来なくって、飛行機先に取ってて、で、結果英語がわかる方がその電話してくれたら、ちょうどたまたまその2日間か3日間だけシステム故障で取れなかったっていう状態で、でももっと調べたら、アライバルビザがいけるっぽい。なんかそのビザの確認すら実際あんまりされない。で、その当時私が乗る飛行機の1週間前にビザなしで入国した人たちがいて、日本人が。普通に入れましたよっていう情報を聞いて、で、やっとエチオピアとさよならであって空港に行ったら、なぜか私だけ弾かれちゃって。他のビザない人、普通に行ったんですよ。私だけがなぜかビザ出せって急に言われて、弾かれて、本当に本当に本当にエチオピアから出たかったのに、出られなくって、しかもエチオピアでのその空港で、空港泊して、で、朝方、市内に戻ってホテルを取って、ホテルに泊まって、で、気晴らしにと思って、もう本当にショックだったので、気晴らしにと思って街歩きに行ったんですよ。そしたら、歩いてたら、もう幼稚園ぐらいの男の子が、さらに幼い女の子を抱きかかえて泣いてたんですよ。なんかその、おそらく兄弟で妹が倒れたか何かして、お兄ちゃんがその子を抱っこして泣きながら何か言ってたんですよ。でもみんな普通にスルーしてて、そんな幼稚園ぐらいの子が倒れてるんですよ、兄弟で。お兄ちゃん、妹、大事な妹、倒れた妹を抱きかかえて泣いてて、みんな無視してて、もう信じられなくて、心身ともにクタクタだったんですけど、駆け寄って、私持ってたお水をあげたんですよ。そしたらその妹がもう両手で掴んで、ごくごく飲んで、あ、この子栄養足りなかったのね、水飲めなかったのね、よかったよかったと思ってたら、後ろで怒鳴り声が聞こえて、そしたらなんか大人がいっぱい集まってて、で、え、何？と思ってみたら、その大人の一人がバッて高く手を上げて、そこの手に、その男の子に寄ってたかって、パッて手を挙げて、その手の先見たら、私の財布だったんですよ。その手に持たれているのが。どういうことかわかります？これ、幼稚園ぐらいのお兄ちゃんらしき男の子が、妹らしき女の子に私が水をあげてる間に、私のバッグから、お財布取って走って逃げようとしたとこしてたんですよ。それを目撃してた現地の人たちが、運よくみんなで寄ってたかって捕まえてくれて、この財布誰だって、たまたまそれで私に帰ってきたんですよ。で、え？でもその時は状況が分かんなくて、バッてその私に抱かれてたはずの女の子を見たらもういなくて、走って逃げてたんですよ。もう、その兄弟がそうやってお金稼いでて、でも幼稚園ぐらいですよ。まさかその、よく見るストリートチルドレンの中でもかなり幼いです。そんな子たちがあんなに演技上手で、男の子本当に泣いてたんです。なんて言ってたかわかんないけど、多分助けて的なことを言ってて、さらに幼い、そのお兄ちゃんにさらに幼い女の子なんてもうぐったりしてたんですよ。だから私は無視する大人たちなんてひどいんだと思ったのに、その方法でお金を取ってたんですね。びっくり。 その瞬間に私の心がポキーと折れて、その時すでに1ヶ月ぐらいエチオピアにいて、すさみまくってたので、それがもう私の中で最後の、もう最後のとどめでしたね。なんかそこから、あ、そっか、なんか、あ、そっか、子供は別に死にかけてなかったのか、あ、病気じゃないのか、なんか、あ、そっか、っていう、変にちょっと、なんていうか静かな気持ちになって、で、スーッとホテルには帰ったんですけど、そっから私3日間ぐらい動けなかったんですよ。それが多分世界一周中で、3回心が本当に折れたことがあって、最初の1回がそこですね。めっちゃショックでしたよ。そんな演技うますぎですよね。で、ちょっと3日後に、本当に3日間ご飯も全然食べれないんですよ。で、3日後に、なんかちょっとでも元気出さなきゃ。で、アフリカとか、アフリカに行ったことある人はわかると思うんですけど、中東とか。いや、日本食とか中華料理が死ぬほど恋しくなって、中華料理食べるために、隣の町とかに行ったりするんですよね。で、3日動けなくって、もういい加減動かないといけない。ああ、なんか中華料理食べたいなーって調べたら、だいぶ遠くのバスで何時間も行くようなところに中華料理屋さんがあるっていうのを調べたので、ちょっと中華料理を食べて、元気を出そうと思って、何時間もかけて行って、入った中華料理屋さんでチンジャオロース頼んだんですよ。そしたら、チンジャオロースのピーマンが全部唐辛子だったんですよ。見よう見真似で作っちゃったの。シェフが。全部唐辛子。で、アフリカとか中東行ったこと、中米行ったこと、あ、中東行ったことある人はわかると思うんですけど、中華料理っていう言葉を聞くだけでよだれが出るぐらい、そういう料理を欲するんですよ。だから、うおーってなって、一気にバクーって食べたら、唐辛子だったんですよ。死ぬかと思いました。で、またシューンとしてエチオピアから出て、で、やっとその後ビザがやっと降りて、で、本当にそのクソみたいな一応、あ、クソみたいとか言っちゃあれですね、あんま、なんて言ったらいいのか、あんまり良くない。私は好きじゃない、そのエチオピア、を出て、次タンザニアに行きます。で、エチオピアって、ここだけの話、私は本当に嘘つき野郎ばっかりだと思ってて、で、やっとタンザニアに着いて、ここから、やっと心が落ち着くと思って、荷物が出てくるのをベルトコンベア出てくるじゃないですか、飛行機、荷物の受け取り。そこで待ってて、さあ、私の荷物が流れてきたんですよ。そしたら、その、スタッフが、航空会社のスタッフがバーッとやってきて、私の荷物をなぜか持ってくれて、なぜか私だけ特別扱いで、タクシーまで荷物を、コロコロなのに、コロコロせずに大事そうにこう持って、宝物のように。なぜか私だけタクシーまでそれで持ってってくれて、あ、チップ目当てかなと思ったら、チップも受け取らず、タクシー乗せてくれて、ペコッとして、いなくなって、なんでこんなに優しくしてもらえるんだろう、なんか、ビップ待遇かなと思いながら、宿に着いて、いや、タクシーもグルじゃなかったんです。普通にちゃんと調べてた金額で行ってくれて、で、荷物ついて、タクシーの後ろの荷物あるトランクをパコーって開けて、さて、取って、荷物を取って、下ろしたら、コロコロの持ち手が壊れてたんですよ。で、と思って、よく考えたら、乗った飛行機が、エチオピア航空だったんですよ。そう、まちゃこさん、そう、その場でバレないようにするために、最後の最後まで、エチオピアでした。で、コロコロできる部分がないってもう、致命的ですからね。 当に大変だったんですよ、そこから。最後の最後まで、エチオピアはエチオピアでしたね。コロコロ部分壊れてごまかすためにも、そう、ただの大きな箱でした。大変でした。という、私の長い長いエチオピアの話でした。じゃあちょっともう一個いいですか？ここで。大丈夫ですか？私の話退屈じゃないですか？一気にだいぶ喋っちゃったけど。大丈夫ですか？そういうことがあったんですよ。ほんとみんなに、ほんとエチオピアだけはほんとに気をつけてほしい。ダーマイさん、ほら30分じゃ終わらない。ね、30分経ってますからね、さすが。あ、パパさん、ありがとうございます。優しい。じゃあちょっともっと一般的なやついきますね。皆さんこの間に考えておいてくださいよ。自分があった詐欺でもいいし、聞いたことがある詐欺でもいいし、なんか見たことがある詐欺でもいいですよ。じゃあ次、監禁所の話していいですか？あ、カナダ太郎。バスで吐かれた話ってエチオピアでした。そう。ゲロゲロバスね。そう。でもこれね、詐欺と関係ないのよ。その時ね、隣に姫ちゃんがいてね。そうそうそう。よく覚えてくれてるなぁ。エチオピアのゲロゲロ、バスね、みんなが吐いちゃう。バスで、人のゲロが私にかかったって話ね。この話ここでしたかな？したかな？これ。でもちょっと詐欺じゃないから、この話どうかな？微妙かな？あ、多分ね、ここ、したぞ、もう旅3で。ゲロゲロ、エチオピアのゲロゲロバスの、吐かれた話は。いや、無理無理、かのちさん。詐欺と関係ないから。そうなんですよ。もうめっちゃ簡単に言うと、バスで、そうやって、そのゲロゲロバスっていう、ゲロ袋係さんっていうのがエチオピアのバスにはいて、みんなが吐くから、吐きそうになったら袋を配るスタッフがいるんですよ。あ、そっか、鳥かごで話したか。で、これ、姫ちゃんと乗ってる時だったんですけど、そのバスに。で、私に、ちょっと、人の、レロレロが被っちゃって、被っちゃってか、まあ、そう、バシャーとかじゃないですよ、全然。でも、ちょっと、潔癖の私にはもうかなり、本当に地獄で、そっから何時間も、灼熱のバスに乗っとかないといけないから、匂いとかも上がってくるし、そんな状態で乗って、で、その時ですね、もう旅人の必須アイテム、ユニクロのパーカー着てたんですよ。大事な大事なユニクロのパーカー着ていて、休憩所で、本当はダメですよ。本当はダメだけど、その着ていたユニクロのパーカーを袋に入れて、休憩所の目立つところに置いたんですよ。捨てたです。すいません。で、エチオピアですよ。そこに何かがあれば絶対すぐ誰かが取るんですよ。だから、まあ、ユニクロのパーカーだし、どこかで、誰かを温めてくださいと思って、捨ててったんですよ。あの、見えるところに。もう何秒かで取られるから、どうせ。で、バスに乗ったんですよ。そしたら、なんと、忘れ物ですって届けられたんですよ。これもう最初で最後。いつも絶対取るくせに、たまたまその一回だけなぜか普通に私の手元に帰ってきたっていうお話でした。全然詐欺と関係ない。戻ってきたんですよ。ダーマイさんリサイクルにならなかったんですが、普通に私の手元に奇跡が起きて戻ってきちゃいました。いつも即なくなるのに。という詐欺と関係ない話でした。で、詐欺の話、あ、詐欺っていうか、その、パパさんありがとうございます。あの、鳥かごでも話してない話があって、皆さん、監禁の時に危ない目に遭ったことあります？エクスチェンジでやられたことある人います？これは、意外、結構あるんじゃないかな。了解。ね、そうなっちゃう。危ないよね。ちょっとみんな、ある人、両替所で、やられちゃった人います？え？旅スリーの人たち、すごい。世界一周旅行者結構これ、両替所でやられてる人多いけど、旅スリーの人たちって、なんだろう、危機管理能力がちゃんとしてるのか、野生の感が強いのか。あれ？ああ、気づかない人多い、確かに。 シナさん、基本 ATM なので。あ、そうですよね。ATM ですよね。私も基本は ATM です。気づかない人確かにいると思う。もう私が実際に、あ、ののちゃん、率とかわかんないからもらったまま。あー、あと日本人って、換金したらその場で数えずに、そのままバッグに入れちゃう人いるので、確かに気づいてない人いるかも。これって特に、例えばベトナムドンとか、あとはあのインドネシアルピア、ルピアでしたっけ？とか、あの、1万円両替したらすごい札束になっちゃうような国でよくある、もうあるあるの換金詐欺に、私、両替詐欺に、まさに自分が引っかかってっていうか知ってたから、引っかかりはしなかったんですけど、自分がその目にあったことがあるんですよ。インドネシアのバリ島で、たまたま日本円を持ってて、なんか日本円現金持ち歩くの嫌だから換金しようかなと思って、換金所、しかも評判がいい換金所に行ったんですね。で、そこで1万円換金したら結構な札束が出てきて、私たちの目の前で、ちゃんとその、なんか1000円ずつぐらいこう、1234567890、1234567890ってすごい丁寧に、何も悪いことしてないよって綺麗に並べるんですよ。これ。で、最後に、ぐーっとこの一束にして、これ知ってます？皆さん。え、今の時点でピンとくる人います？え？みんなピンとこない？あ、まちゃこさんわかりました？和語で群れ止める感じの手品師。あー、KP ちゃん、かなり近い。私も手品かと思った。ちゃんと目の前で、一個ずつこうやって、正解！まちゃこさん、そう、正解。下に落とす。そう。あの、札束が結構厚いから、私たちの前で綺麗に一枚残らず見せて、最後グッと一束にして、トントンってするときに、自分側、テーブルの自分側に、間のお札を何枚かストンストンって落とすんですよ。綺麗に数えて確認させた後に。で、相手に渡すんですよ。でもそうすると、人って目の前でもう綺麗に一枚ずつ丁寧すぎるぐらい丁寧に数えてるから、確認した後だから、ちょっと安心してるんですよ。数えたから。で、最後のトントンでスコーンって床に落として、私たちに渡してくるっていう。この詐欺を私はもともと知ってたので、やった瞬間に、あ、やったって、すぐ分かったんですよ。で、お前やったなってなって、で、なった瞬間に、そいつらが、まだその時まだテーブルに出してた私の1万円札を、自分たち側に、スッとこう、スッと寄せようとしたんですよ。もう、取ろうとしたんですよね。バレたから。でも、私の反射神経の方が早くて。あの、カルタのように先に行きました、私がもう。私が、パーンと手前に自分側に叩いて落として、ちはやふる。そう、私、あの、ちはやふる、知ってます？皆さん、漫画のちはやふるのが大好きで、一時は、カルタクイーンになるって張り切って、うちのばあちゃんが着物屋さん、呉服屋をやってるので、カルタクイーンって、袴を着て出るんですけど、その袴を用意してくれっていうところまで行ったくらい、ちょっとカルタに夢中になってたことがあって、あ、すいません、嘘つきました。カルタに、ちはやふるに夢中になってて、一応あのカルタ教室とか調べたんだけど、難しそうだから実行には移してないです。一丁前に袴、カルタクイーンの、あの、大会のための袴だけ、ばあちゃんにお願いして用意してもらっただけです。だからそのイメトレが、ちはやふるのあのイメトレが効いたのか、ベテラン詐欺師よりも早く手が動いて、自分の1万円札を自分の手前にパーンと寄せて、拾って、そいつらの写真撮って、さらにそいつらのその店舗の外観も撮って、Facebook にみんなに注意、ここ絶対注意してくださいねと、住所と地図も載せて、報告しました。これ、バリ島って安心なイメージあるじゃないですか。女子旅としてなんかちょっと映える島みたいな。で、みんな親切で。 危険度もなくて、なんですが、この、監禁じゃなくて何、両替詐欺はすっごく多いです。で、両替詐欺に合わない一番の方法って、これはもう、詐欺に合う体質、トラブル体質で60カ国以上回った私のルールがあって、この両替詐欺に合わない一番有効な方法って、こうやってその手段、やり方を事前に調べとくのもそうなんですけど、レートが異常に安いところに釣られないっていうのが一番大事。必ず観光地にはあるんですよ。レートがなぜか他に比べてかなり安いところが。で、みんな、両替するときってレートが安いところ、レートが高いところか。すいません、逆ですね。レートが高いところを探して両替するじゃないですか。当たり前。それは当たり前。ごくわずかな良さだったらいいんですよ。それはただお得なところなので。レートがいいところ。あ、そう。すいません。私が日本語下手で。レートがいいところね。で、ちょっと他よりわずかにいいところだったらいいんですけど、異様にレートがいいところって必ず観光地に何個かあるんですよ。で、そこに、やっとレートがいいとこ見つけた、ここが一番いいじゃんって言っちゃうと、それも詐欺前提で、ちょろまかすの前提でレートがいいので、絶対行っちゃダメです。特に日本人なんて、もう日本人がこっちに向かってる姿見えたら、スタッフはもう舌なめずりしてますから。来た来た、日本人来た。お金持ってる上に平和ボケしてて、しかも警戒心も薄くて、あと大ごとにしない日本人来たってカモ以外の何でもないですから。まちゃこさん、わからない人は言ってしまうんでしょうね。そう、大学生の旅行客とか相当やられていると思う。日本人来たラッキーラッキーですから。あ、ダーマイさん、ディレクターさん、ありがとうございます。シナさん、そう、カモネギね、ネギしょって。詐欺師は。KP ちゃん、嘘。佐々木舞来たってなっちゃうの？だから私あんなに常に詐欺師に囲まれてたの？そういうこと？なるほどね。じゃあ納得だよ。じゃあ納得。でも一回だけなんか詐欺師未遂みたいなのがあって、一回世界一周してる時にクレジットカードの支払いがもうありえないぐらい多くて、思ってた金額の5倍ぐらいの請求が来たから、まあ、いつもの感じだと、ああ、もう私またやられた。これなんか不正利用された。どっかで、スキミングされた。そういうスキミング要注意の国何カ国かちょうど通ったばっかりで、あ、もう完全にやられたと思って。だって異常じゃないですか。思ってたのの5倍って。だからそんなわけないから、すぐクレジット会社に電話して事情を話したら、で本来はすぐにそのままお教えすることはできないですけど、すいません。ダーマイさん、カナダ太郎、佐々木舞来た。ちょっと話の途中で笑わせるのやめてもらえますか。で、クレジットカードが5万円来て、で、クレジットカード会社に電話したら、本来はすぐにそれ対応することはできないですけど、事情をちょっと聞いた感じ危なくて、今そのクレジットカードも今使えてる状態だから、ちょっと今回は異例として、佐々木舞さんのこの1ヶ月の利用のやつ、をメールでお送りしますって言われて送られてきたんですよ。ではもう5倍はさすがにないわ、相当使われてるなと思って見たら、本当にその支払いの数がもうブワーって出てきて、一個一個も最後まで全部チェックしたら普通に自分で使ってたんですよ。クレジット会社に報告しないといけないから電話して、担当者のお名前聞いてたので、誰々さんにお願いします。で、誰々さんがその電話出て、佐々木様大丈夫でしたか、大変でしたねって、保険の、とかもいろいろあるので、こちらもできるだけっていう感じで、すごい親切な方で、心配してくださったから、もうどんどん自分で使いましたって言いづらくって。相当私も騒ぎ立てたんで。で、こんな国行って、あんな国行ってとか散々言っちゃって、特別扱いをしてもらっちゃったんで。で、最後はでも言わないといけないから言って、もう謝りまくりました。 なんちゃって詐欺、いや勝手に詐欺、5倍使っちゃってたんですよ。なんで旅行中ってあんな金銭感覚バカになるんでしょうね。めちゃくちゃお金かかりました、世界一周。ということでこの辺で誰かに詐欺の話をしていただきましょう。あのダーマイディレクターがの指示があったんで。もうダーマイさんのカナダ太郎叩けば生きた、もうすっごい面白かった。まあ、カナダ、ダーマイさんとね、みんなすっごい面白いんですけど、ダーマイさんとね、姫ちゃんのコメントはもう、いつも光ってるから。誰かいませんか？こういう詐欺あります。もしいたら、人から聞いた話でもいいですよ。みんなきっとどっかで会ってるはずだし、姫ちゃんなんて、鶴の話、詐欺と鶴ね。姫ちゃんとかあるでしょ、詐欺の話。でも姫ちゃんはすごい警戒心がもうすんごい強くて、後ろにちょっと立つだけでビクってするぐらい警戒心が強いから、本人は会ってないかもしれないけど聞いた話なら絶対あるはず。KP ちゃん悪いね、鶴の話してみろや。お金ない詐欺？え？姫ちゃん、うちの祖母の名前が鶴でした。奇遇、姫ちゃん。うちの祖母の名前がね、鶴子なのよ。うち田舎で食べ物交換よくするから、うちの食器全部裏に、お皿とか全部裏に油性ペンで鶴子って書いてあるの。奇遇。ちゃんと鶴の話できたね。誰か詐欺の話持ってないですか？いませんか？かのちさん、スキミングの話。スキミングは結構合うんですよ、みんな。ねえ、あ、まちゃこさん、あります？かのちさんもスキミング、そうか、スキミング多いですよね。さっきの話ではスキミング結局合わなかったんですけど、別で普通にスキミング合ってます、私も。いつの間にか。いろんなスキミングがあるんですけど、ちゃんとした銀行の ATM でも、カードを入れるその口のところに細工がしてあって、ちゃんとした元々はちゃんとした、銀行の本物の ATM なんで、私たちは何にもわからず使って普通にお金も引き出せるけど、そのクレジットカードを入れる、ピューのところでデータを抜かれるんですよね。で、しかも、暗証番号を打つところに1枚シートが上から引いてあって、そこで暗証番号もバレるんですよ。何にも信用できないですよね。私が世界一周していた時は、そのクレジットカードを入れる口のところが、鳥の口みたいになってたら、わかります？ちょっとすごい出てる。くちばしみたいに出てる。やつは採掘されてる場合があるから使っちゃダメって言われてました。まあ、私が世界一周してる時だから結構前ですけど。まちゃこさん、詐欺だったのかどうかわかんない。じゃあこうしません、まちゃこさん。それが詐欺だったかどうか、ここのみんなでもう今決めません？だってまちゃこさんずっともやもやしてますよね。ちょっとここでみんなで話して、もう、どうだったか聞きましょう。判断ね、みんなしますよね、判断。ここはもう旅のプロがいっぱいいるから。どうですか？おーおお、いいですね。じゃあこのまちゃこさんのずっと抱えてた疑問をここで今日解決しましょう。旅釣り警察行きましょう。じゃあまちゃこさん、ウェルカム。もうまちゃこさんやり方わかりますよね、これ。マイクボタンオフになってるのをオンにする。準備ができたらいつでも入ってきてください。いいですよ、待ちます待ちます。ワクワクワクワク。まちゃこさんとダーマイさんのラジオ、ほんと、計画しないと。発声練習。まちゃこさん今発声練習してんの？まちゃこさんめちゃくちゃ可愛い。あ、ダーマイさんも準備できてるみたいで。こっちでね、マイク外せたら、こっちでもいきなり外しちゃうんだけどな。 まちゃこさんの準備を待ちましょう。
あ、
来たー、まちゃこさん来た来た来た来た、こんばんは。すごい、歓迎がすごい。ちょっと嫉妬しちゃう。すごい、すごい。みんな、まちゃこさん大好きじゃん。ぜひ。
結局それが詐欺だったのか、詐欺じゃなかったのか、わからないんで皆さんに判断していただきたいんですけど。
どうぞ。
年末年始に旦那さんと一緒に年越しでチェンマイに行ったんですよ。
あ、はいはい。おっしゃってましたよね。
で、そうです。で、年末年始ずっとチェンマイにずっと滞在していて、ちょうど1月1日の日が日曜日でサンデーナイトマーケットがやってたんですね。
あ、元旦もやってるんですね。
あ、そうです、そうです。で、その、まあ年越しをしたお客さんとかもいて、結構、こう、賑わってたんですよ。
はい、はい。
で、多分チェンマイ行かれたことある方ならわかると思うんですけど、ワットチェリューランってわかりますかね。有名な観光のお寺みたいなのがあるんですけど、
金色の
なんかちょっとてっぺんの方が崩れてる、
え、
有名なその観光するお寺みたいなのがあるんですね。
へえ、違った、私
があって、ちょうどそこもちょうどそのマーケットがやってて賑わってる場所だったんですけど、そこに一人男性の方が座り込んで、段ボールかなんかにメッセージを書いて座り込んでる方がいたんですよ。
はい。
で、パッと目線を向けたら日本人の男性の方で、
へえ。
で、その段ボールに英語でメッセージが書いてあって、ただ日本の方だったんで、どうしたんですかっていうふうに声をかけたら、
そこで声かけるのすごいですね。
あ、で、チェンライにいて、チェンライでタクシーボートに会って一文無しになったって言うんですよ。
え？はいはい。
で、もう最初にそれ聞いたときに、え、大丈夫ですかっていうふうに普通に心配してしまって。
あ、優しい。
で、その自分の帽子を、まあ、要は、お金入れてくださいみたいな感じのチップボックスみたいにしてて、で、その中に少しお金も入ってて。
はい。
あ、で、そうなんですよ。で、大使館とかに連絡したんですか、はい、って言ったら、連絡は、したんですけど、大使館としてできることは、そのお金を貸したりっていうことはできないって言われたみたいで、で、その次の国のインドに行くための資金をとにかく集めてるみたいなことを言ってたんですね。
帰国しないんだ、そこは。
で、で、その、ちょうど私たち、その、いいのか悪いのか、インドのルピーを持ってたんですよ。
え？はいはい。
で、
ちょっと一回ですか、ちょっと一回ですか、今のところで、ちょうどたまたまインドのルピー持ってるっていう状況がまずすごいですね、はい、ドル持ってたとはわけが違うじゃないですか。
インドのルピーをタイのバーツに換金できないかなとかっていうちょっと浅はかな考えで持ってきてて、それがそもそもできるのかちょっと分かんなかったんですけど、それが日本円で1万円分近くあったんですよ。
うわ、大金。
で、まあ、次にインドに行こうと思ってて、とりあえずその資金を集めてるっていうふうに言ってたんで、
はい。
で、言ってたんで、ちょうど、私、ホテルにインドのルピーあるんで、それをあげますよっていうような話をして、その場を一回去ったんですね。
はい、はい。
まあどうせ持っててもしょうがないのでっていうので、
はい。
で、ホテルまで歩いてルピーを取りに行って戻ってきたら、その男性の方が警察に囲まれてて、
え？ はい、
で、事情を聞いたら、まあそういう物乞いみたいなことをしていることに別の日本人の方が怒ってしまったみたいで、
へ
え、でお前どうせそれ詐欺だろみたいな感じでちょっと胸ぐらつかまれてトラブルになって警察が駆けつけたっていう状況だったみたいなんですね。
はい、
で警察の方にお前たちは友達か知り合いかみたいな感じで聞かれたんで翻訳使って、まあ、ちょっと経緯を説明して同じ日本人でちょっと困ってそうだったので助けただけですみたいなことを言ってたんですよ。
はい、
でそうこうしているうちにそのチェンマイに長いこと住まれてるツーリストポリスっていう方がいらっしゃって、
はい、
要はずっともう日本のおじいちゃんみたいな感じでずっとチェンマイに住んでて日本人と日本人観光客が困ったら通訳をしてくれるボランティアの方が駆けつけてくれたんですよ。で、その方を通していろいろこのことの経緯を聞いてたところその男性の主張はチェンライでチェンライからさらに奥の方に行った国境付近で夜タクシーに乗ったらタクシー強盗に遭って一文無しになったと。
ほう。
で、チェンライからチェンマイまで歩いてきたって言うんですよ。
え？ちょっと待って。チェンライとチェンマイって、あれ？めちゃくちゃ遠いですよね。車でも4時間とかじゃなかったですか？
あ、そうです、そうです。そこを歩いてきたって言ってる時点で、現地の警察の方はもうそれは嘘でしょっていうようなことをずっと言ってて。
ちょっと、それは、ただ、絶対そうとは言えないくて、なぜならば、ここにいるののちゃんが、普通に百何十キロ歩いてるんですよ、普段から。
あ、そうなんですよ。で、でもその男性も、はい、いや、本当に、こうこうこうで強盗にあって歩いてきてって言うんですけど、その話してる内容がちょっとちぐはぐな部分があって。
あら。
で、その通訳の方も、まあ、悪いことは言わないからもしこれがあなたが本当に嘘であるならば観光客だからといって罪は甘くないよって、うんうんうんうん、懲役刑を食らうぐらい重大なことを犯してますと、
うんうんうん、
もし本当に嘘だったら今のうちに言ってくださいってすごい促してたんですよ、
はい、
でも結局いや本当ですっていう感じで、うんじゃあ本当なのであればその調書を書かなきゃいけないから明日今いるこの警察の方たちと一緒にチェンライに戻ってチェンライの警察に行ってその調書を取りますっていう話になってて、
うん、
でそれに従わないということは嘘だっていうことになるよみたいなすごい悟ってたんですよ。なんですけど結局じゃあ本当なんで明日一緒に行きますっていうところで終わって、
その人は歩いてまた、
したんですけど、
歩いてチェンライに戻るんですか？
あ、違います。チェンマイの警察と一緒に、ことが起こったチェンライに一緒に車で行って、そのチェンライで事情聴取みたいなの、ちゃんとしないと、もうこうやって人からお金を集めてる以上、そこまでして本当に強盗にあったっていう証拠がないと、なんかあなたが罪に問われますよみたいなことをすごい言ってたんですね。で、そうなんです。で、結局その日の夜もさよならしてしまったので、次の日ちゃんとその方が県内の警察官のところに出向いたのか、そのまま散らばっくれたのかちょっとわからないんですけど。そうなんです。うまく話がちょっとまとめられなかった。
いや、めっちゃわかりやすかったです。
私と旦那さんの中では、私と旦那さんの中ではあれ多分でも詐欺だったのかなって今でもちょっとモヤモヤしてるんですよ。
なるほど。
皆さんならどう思いますか？
お、もうあれですね、まちゃこさんもうだいぶ喋りで登場してるんで、もうリスナーに話触れるところまで。もう、まさかさん一人でラジオ大丈夫ですね、これは。
いやいや、それはダメですけど。
そうだ、まえさん。
そもそも、
え、みんなの意見を教えてください。どう思います？これは。どう、これ、私の意見いいですか？
はい。
タイっていうお国柄も、その国、タイにいるバックパッカーでも最低なこと言いますね。っていうところも込みで、はい、詐欺だったんじゃないかなと。なんか。
やっぱそうですよね、なんか。
はい、
そんな気持ちがします。
タイって結構タチの悪い日本人バックパッカーがいるイメージがどうしても私あって、もちろん普通のタイは人気の国だから普通の人もいるし、いい人もいるし、あの日本人で高級旅してる人もいるけど、でもなんかちょっと良くないバックパッカーが溜まってるなっていうイメージがあるんですよ。
あ、わかります。ちょっと癖のある感じの。
そう、
あれ、そうではなかったですか？私はちょっとそう思ってたんですけど。
私は詐欺じゃないかなって。だって、その一文なしとしてですよ。インドに行ってどうすんのって感じじゃないですか？
そう、なんかインドに行けば知り合いがいるので、
はい、
インドまでの片道航空券代だけ稼げれば日本に帰るよりも安いから、インド行きの航空券を買うだけの資金を集めてるんですって言ってたんですよ。
はい。ちょっと、私の意見言う前にみんなの意見聞きましょうか。じゃあちょっと多数決取りましょう。まずは、行きますよ。皆さん行きますよ。まずは、
はい、
これが詐欺だと思う人、はい、手を挙げてください。KB ちゃんにこれ数えてもらおうか。これは詐欺だと思う人。ののちゃん、ダーマイさん。
ののさん、ダーマイさん、シナさん。
リタさん。
カナツさん、ケーピーさん、リタさん。
え、ケーピーちゃん数え、誰かこれ数えて。な、今何票？みんなもう OK ですか？
今7ですね、今3
です。ありがとうございます。すごい。私も喋るしかできないのに、あの、まちゃこさんは喋りながら数も数えられるっていう。ありがとうございます。7、7ですね。じゃあ、あ、そう、ダーマイさんありがとうございます。続いて、これは詐欺じゃない。本当に困ってた日本人だと思う人、はーいしてください。あれ？お、1、
やっぱいるんですね。
1、2票？ 2 票、これ。いいですか？ 2 票で。
あ、
投票しない人いないですか？
やっぱり詐欺。やっぱり詐欺だったんですかね。
ああ、優しい、まちゃこさんの心が。え、なに、KB ちゃん何これ。わ、やっぱりいるのか。
そうです。なんかその、ツーリストポリスの方もおっしゃってたのが、一定数いるみたいで、そういう物乞いをしている日本人が。
一文なしと主張し。
私は見たことなかったんですけど、実際には。一定数その物乞いをする日本人の方がいるみたいで。
ニュースになってますね。求婚だって。困窮法人詐欺、一文なしと主張し物乞いする日本人でもニュースになってますね。あ、ダーマイさん、あのね、ダーマイさん、ちょっとね、まちゃこさんにね、甘いのよ。私が喋ってると、もうすごい時間をね、あと何分ですとか言ってくるのに、まちゃこさんいるとね、甘いのよ。ひめちゃんね、ごめんね、私ね、ちょっと漢字が苦手でね。あの、私の意見言っていいですか？多分、
はい、
もう詐欺です。なぜならば、そのインドまで行けば何とかしてくれる人がいるっていうところで、あ、もう詐欺だなと思ったのが、私もこれ経験あるんですけど、クレジットカードとか、その現金が手に入らない状況、カードが全部止められたとか、取られたとか、で、
はい、
名前は忘れたけど、なんとかっていうシステムがあって、銀行に待機してお金を送れるんですよ。もらえるんですよ。カードがなくても。なんだったっけ？だから W から始まるやつだった気がするな。ユニオンなんとかっていうのがあって。
はいはい。
カードを、お金を入金して引き落とせるっていうカードがなくても、誰かにお願いして、銀行で待機しておけば、お金の を受け渡し銀行からもらえるんですよ、現金。ちゃんとその誰かが送ってくれれば。
ああ、もうそういう組織的な詐欺みたいなのがあるんですね。
え？と言いますと？
え、あれ私の声聞こえてますか？
聞こえてます。と言いますと？
その段、私が見かけた男性が、はい、ただ一人でやってるっていうだけではなくて、なんて言うんですか、そのインドとかに行けば仲間みたいなのがいるっていうことではなくて、
あ、私の言い方が間違ってましたね。でもしそのインドに本当に仲間がいるんだったら、銀行を通してその人からお金送ってもらえるんですよ。クレジットカード、キャッシュカードがなくても。
そういうことですね。そうなんです。ごめんなさい。
いえいえ、はいはい。ユニオンなんとかっていうそのシステムがあって、私もそれアフリカで経験して、はい、カードが一切使えない。で、唯一、その、使えるカードは止められてるっていう、あの、悪用で、はい、っていう時があって、もうお金が、現金が手に入らない時に、誰かにそのユニオンなんちゃらっていうのを通して、お金を銀行に振り込んでもらうんですよ。うん、そしたらその銀行が私に現金をくれるっていう方法があって、これを使えば、例えばお金全部取られた時とか、はい、この国で、例えばあの中国の方が、中国の銀行、クレジットカードがエチオピアで使えないっていうのがすごいあって、アフリカで使えないっていうのがあって、そういう時はそのユニオンのシステムを使って現金手に入れてました。
はい、じゃあそういうのをしないっていうことはやっぱちょっと怪しいってことですね。
そう。パパさん、バレバレのものを恋で詐欺とはカテゴライズしにくい。あ、そうですね。難しいところですね、これ。でも、物恋を嘘ついてやってる時点で詐欺ですもんね。
そうですね。うんうん、そのツーリストポリスの方もおっしゃってたのが、実際にそう物恋をして警察が来て、いざ宿泊してる宿に行ったら、現金とかパスポートとか一式いろいろ出てくるっていうパターンがたまにあるみたいで、
ああ、
そうなんです。なんで次の日に一緒に宿に警察も行くみたいなことは言ってたんですけど、その後なのかちょっとわからん。
逃げてる可能性ある。
そうなんです。なんでオチがない話なんですけど。
いや、すごい、これみんなで考えたから面白かったです。
ありがとうございます。
いえ。
最後に姫さんが。
ねえ、姫ちゃんの旦那さん、うちの夫もスナックで酔っ払って中国人女性に ATM 連れてかれて現金下ろされてた。いくら？それ持ってかれたの？いくら？ 5 万？
リアルな金額ですね。
ふーわー。えぐー。あ、KB ちゃんと被っちゃった。なんということだ。
でも確かにそれは旦那さんの意思なので詐欺ではないですね。
だってもう本人の意思でお金を下ろしてますからね。
そうですよね。
そういうのもあるのか。
すみません、皆さん。
どうですか、モヤモヤは解消されましたか？
はい、されました。ありがとうございました、皆さん。貴重なお時間。
ありがとうございます。もうなんかマチャコさん本当にもう今ちょっとずつ私はレギュラー化を狙ってるので、マチャコさんちょっとずつこっちに引っ張って、いつの間にかもうマチャコさん、今週マチャコさんみたいな日を作りたいなと思ってるので、よろしくお願いします。
ぜひちょっとネタを探してお
きます。よろしくお願いします。もう本当に実現したいとこっちは勝手に思ってるんで。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ダーマイさんも声の準備していただいて。
韓国旅行決めてないんですよね、まだ。
お、結構なんか旅3で韓国行く予定の人多いですよね。メロタンもそうだし、 PA さんもそうだし。あ、そう、太郎、そう、あとツイッターでね、あとツイッターでマチャコさんの誕生日とかの話せんよ。ここクローズドな場所だからマチャコさん話してくれてるかもしれないのに、あんなオープンな場で何月生まれですかとか言わんよ。まったくもう。カヌチさん、さて来週のマチャコさんは、再来週ね、そして。 みんなまちゃこさんのこと大好きなんだから。
ネタをいろいろ考えておきます。ただ、まいさんのネタが濃すぎて何もないんですよね、私。
そんなことないです。まあ、あと、まちゃこさんはお話が上手だし、声がいいから、みんなものほーんと楽しく、ニコニコしながら聞いてますよ。
ありがとうございます。
まちゃこさん真面目だから、もっと気軽でいいんです。なんか、あとはまちゃこさんあれですよ。なんかネタとかなくて、喋り始めても、はい、ここいい人ばっかりで、みんななんかこうコメントしてくれるから、なんとかなりますよ。で、最悪もう誰かを無理やり、引きずり上げればいいんですから。
あ、わかりました。ちょっと巻き込む文化を、ちょっと先にチョイスしておきますね。
そうそうそう。姫ちゃんとかいけるんで、いつでも。あと、ダーマエさんも優しいから、まちゃこさん、なんか、いやいや、出ない出ないとか言っても、まちゃこさんが困って、どうしようってなったら、ダーマエさんは絶対助けてくれる。
心強いですね。
うん、ダーマエさん優しいから、ジェントルだから。おまちゃこちゃまだから、姫ちゃんもいけるし、ちょっとシナさんの喋りも聞いてみたいし、やりましょう。
代わりで皆さん。
いいですね。やりましょう、やりましょう。本当に、これは本当にやりましょう。そう、KP ちゃん、そう。ダーマエさん、大事なとこでマイク入らない可能性あるからなぁ。あ、姫ちゃんもシナさんの声聞きたいよね。
いつでもどんな時でもマイクが入るカナダ太郎さん、すごいですね。
いや、すごい。誰一人も、ツイッターのスペースでもですよ。誰一人として上がってこれなかったのになぜか、太郎だけは何回やっても、マイクが入るっていう。
あれは本当に面白かったです。
面白かった。何回誰か来てってもしも押してるのが絶対太郎っていう。太郎も出てきすぎ。あれは本当に面白かった。
期待を裏切らないですね。
そうそうそう、持ってるから。それでメンバーで回していきましょう。まずは本当にまちゃこさんにお願いしたいですね。まずは、
いや、ちょっと緊張しますが、そんな機会があれば
まちゃこさんが準備できたらいつでも、まあ、確か KP ちゃんに言ってください。もうそしたらもうすぐまちゃこさんの会にしますから。
わかりました。ありがとうございます。
そう、いいですよ。気楽な感じで。私とか KP ちゃんもなんかなんとなく喋ってるから、ここはみんなが拾ってくれるから大丈夫です。
心強い皆さんが。
行きましょう。
いてくれるので。
行きましょう。すごいなぁ。まちゃこさんが喋ったら見てもう12分過ぎてるのに、ダーマエさんが何も言ってこない。全くもう、
はい、タイムキーパー放棄してますね。
そう、いつもね結構しっかり言ってくれるのに何も言ってこない。そういうとこだぞ。 KP ちゃんも何も言ってこない。マチャコビーキがすごいんだよ、ここのメンバー本当に。
いや、ありがとうございます。ちょっとタイの話だったらできるので、
じゃあタイの話でしましょう。行きましょう。準備ができたら私か KP ちゃんに連絡ください、はい、
わかりました。よし
よし楽しみにしてます。なんかすごいですね。公開打ち合わせみたいな。
はい、ハンドクリームの話は多分マイさんとケイピーさんしかわかんない。
マチャコさんおすすめの素敵なタイのちょっと高級なハンドクリームの話ですね。
今頑張って書いているブログの記事にした。話ですね。まだ誰も知らない
私と KP ちゃんが知っている。楽しみにしてます。ダーマエさん、
はい、また
あ、ちょっと待って。ダーマエさん、放送前の前延長の時間に放送テストで、あ、できればいいですね。それでダーマエさんのマイクチェックもしましょう。で、ダーマエさんがまちゃこさんとやるつもりで、ダーマエさんがマイク入んなかったら私がやりますから、それでいきましょう。そうだそうだ、ナイスアイディア。
楽しみですね。
楽しみですね。いつでも準備ができたらご連絡ください。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。みんな拍手拍手。まちゃこさん、今日も癒されたな。声がかわいい。まちゃこさんの、
あ、
おやすみなさい。いいですね。まちゃこさんの声聞いてると、なんか、微笑んじゃいますよね。わかります？皆さん。私もすっごいニコニコしながら喋っちゃった。癒される。いいですよね。なんだろう、これ。今日も気持ちよく寝れそう。まちゃこさんの声のおかげで。 ということで、すごいね、まちゃこさんが喋ったら本当に誰も止めないからもう44分。複雑、私。いつも私が一人で喋ってるときはもう口うるさいぐらい言ってくる人が二人とかさ、もう多いときは姫ちゃんもたまに言ってくるからいるのに、全然誰も何にも時間触れてこない。ねえ、ほんとだろ、まちゃこさんの声聞いたら咳出なくなった。すごい。ねえ、30分で終わるとか言ってたのにね。ということで、今夜のラジオはここまでです。皆さん、いかがでしたか？今日も楽しんでいただけましたか？ちょっとね、私が気持ちよく寝るためにちょっと感想とか聞こうとしちゃったりとかして。サンキュー。ああ、よかった。みんな優しい。ありがとう、ありがとう。嬉しい。ほんと、タレスリーのラジオ大好き。次回のテーマ？ここは KP ちゃんにお願いして。あじゃないよ。ダーマイさんなんかあります？あ、リタさん嬉しい。ありがとうございます。リタさんのこのアイコンのワンちゃんが、私がもう大事に育てたうちの銀次っていう、今は亡き、もう天国に、2年前に行っちゃった銀次にそっくりで、リタさんのこのアイコンを見るたびに胸がキュッとなる。あ、KP ちゃん、そうそうそう。みんないい？ちょっと、ダーマイさん、テーマありがとうございます。実は、旅3のオリジナルグッズを実は作りました。太郎が多分ね、30枚ぐらい買うと思って、ちょっと多めに用意しとくね。これ、旅3 T シャツ。なんかこれ、あれなんですよ。なんか KP ちゃんがチラッと言ってたけど、ちょっとセールで安くなったりとか、タイミングによってはするらしくて。これを KP ちゃんが作りました。実は。かわいいですよね、これ。そう、しれっと作ってたんですよ。XL 多分あると思う。まちゃこさん、半目の T シャツは個人的にまちゃこさんに手渡しします。29日、あさってか、からセールになって、この T シャツが安くなるんですよ。なので、本当は、実はですね、KP ちゃんはもっと早くこの T シャツを作ってたんですけど、この29日からセールで安く買えるからと、みんなにお伝えするのを待ってたんです。みんなが安く買えるように。すぐ T シャツ作るんだから。タコ柄作ってください。そうね、ののちゃんイカの T シャツ着てるからタコの T シャツも作んないと。まいさん、お高いんですよね。いや、これね、セールですごい安かったの。いくらやったっけ、KP ちゃん。あ、ここにリンクある？なんかね、セールでね、安くなるんだよね。さらにここから。ちょっと値段は、各自見てください。そう、1000円引きになるの。タコバーサツイカか、難しいね。1000円引きいいよね。ちなみに、これですね。言っておきますと、KP ちゃんがお仕事の合間一生懸命夜鍋をして眠い目をこすって一生懸命作った T シャツ1枚買っていただくごとになんと KP ちゃんに入るお金は0円です。別に皆さんが買ってくれたところで旅3にお金が入ることはない。そうそう。KP ちゃんがね、本当にただ作ったのよ。え？そうなの？それは初耳だった。ごめんなさい、みんな嘘つきました。入るのね？あ、300円入るのね。あ、よかった、よかった。もう KP ちゃん一生懸命作ったのに、私はもう0円で、KP ちゃんが俺パソコンに向かっていろいろしてるときに、KP ちゃん0円なのにすごいな、旅すり合い、すごいなと思ってたら、でも300円なのね。そっかそっか、よかった。じゃあ私買うわ。ケビちゃんに300円だったら300円か。そう、ということなんです。一人200枚。あ、太郎は買うよ。太郎はもう代引きで送っとくよっていう話をしてる中、ダーマエさんはちゃんとテーマ考えてくれてました。夏の旅いいね。作家かな俺。ダーマイさん、そろそろマネージャーの称号でもつけようかな。ラジオディレクターの称号を。海とか冷房とかバスでの冷房が有無とか、日焼け、虫除け、肌のケア、塗り直しも必要だよね。必要。夏の旅。 あ、確かに夏の旅はいいな。みんなの夏の旅の思い出の写真も見たいし。いいですね。ちょっと KP ちゃんに投げます。いいですね。ということで、まただいぶ伸びました。今日ちょっと伸びすぎたぐらい伸びちゃったな。30分で終わるって言ってたのに。ね。ね、皆さんありがとうございます。今回もしっかりお付き合いいただいて。T シャツは、気になる人は後からリンクを見てみてください。わー、太郎ありがとう。ありがとう。KP ちゃんが一生懸命考えたからありがとう。で、もし買った人は、何かしら、私と KP ちゃんが分かる何かしらで教えてもらえたら、すっごい嬉しいです。ただ喜ぶだけですけど、私たちが。そう、みんな熱中症に気をつけてね、明日もすっごく暑いので、お気をつけください。ということで、今夜のラジオ、長くなりましたが、ここまでです。あ、ちょっと待って、ごめん。KP ちゃん、買った人に T シャツロール作るそうです。会った時にサインもらえますか？ちょっと KP ちゃんのサインを。オプションか。そうか。私のサインは、まあ、佐々木舞って書くだけで、私のサインは何のハードルもないし、誰でももらえるけど、KP ちゃんのサインはね、相当貴重よ。そもそも KP ちゃん人前に姿現さないから、もうこれは相当プレミアです。ダーマイさんのサインいただきましょうか。そう、実在しないから。そう。この間、ツイッターでちょっとした、誰かのポロリ発言で、KP ちゃんが、シュッとしてるっていうことが分かっちゃったから。あ、そうそう、ごめん。AI だったね。そう、AI だから。そう。ということで、皆さんそろそろいいですか？このままだと1時間半になってしまいます。眠いでしょ？みんな。だってもう寝る時間ですもんね。寝よ？そう。みんな寝よ。まだ普通に平日だから、明日もみんなお仕事あるから、木曜日とか疲れ溜まってるからみんな。ね、一番きつい時ですよね。金曜日だったら明日休みだイエーイってなるけど、木曜日が一番きついもん。ね、寝ましょう。ということで、今日のラジオはここまでです。皆さん、今日も遅くまでお付き合いいただき、ありがとうございました。おやすみなさーい。